6センチネットラジオ、6ラジ。
もうこうなったら正直に僕も言います。僕はハウスのデザートが好きなんだ。そういうことだったんだね。
どういうこと？ハウスのデザートってなんだ？
これまでこのロクラジでももしかしたらお伝えしたことがあったかもしれない。それ以前にもお伝えしたことがあったのかもしれない。僕はほらフルーチェが好きだと申しておるわけですよ。
はい、聞いたことあります
。フルーチェとはご存知でしょうか？はい、改めて、はい、牛乳で作るハウスのプルプルデザートでございます。
あれもハウスなのね。
そう、それが好きだった、
うん、
そしてこの話僕ロクラジでしたのか、うん、カハタシナレバでしたのか、ただスタジオとかで話したのか、
うん、
ちょっと覚えてませんが、
はい、
あのゼリーエースでゼリーをね、
うん、
僕作っているという、それは意外といいものだよと、
うん、
ただそのゼリーエースの硬さ、
うん、
割と硬いよと、
うん、
硬くできちゃうよレシピ通りに作るとね、う
ん、パッケージに書いてあるんだね。
そう、
うん、
だからちょっと水を多めにしてみたよ。そしたらゼリーが緩くなって、
うん、
最近のジュレ的なゼリーになるかなと思って試してみたよ、
うんうんうん、
そしたら今度はまだそれでも硬くて、さらに、水をいっぱい入れすぎたせいで味がちょっと薄くなったよ。
あ、なるほどね、
うん
うん、
まあとはいえもともと割と甘いものだから、
うんうん、
それでも甘さが足りないとなるほどでもなかったけれど、
うんうん、
そもそものところこのゼリーがまだちょっとジュレになっていない、硬いってことはないけど、
うん、
ジュレでない、ジュレてない、
なんだっておい
と思いまして、
はい、
もうちょっとジュリたいと
知らない、
もうちょっとジュリーと、
ジュリー、うん、
はい、
うん、
沢田研二さん
ちょっと
違う、そこまで行ってしまうと元がわからなくなってしまうので、もうちょっとジュリたい、
ジュリたい、
ジュレのような硬さにしたい、
はい、
がこれ以上水を入れてしまうとこのゼラチンの具合は良くても甘さの具合がずれる、
うん、
ということで普段はフルーツの缶詰を開けて、
はいはいはい、
でその缶詰を、
うん、
そのゼリエースの、
あ、
ゼリエースに、
そうだね、
このソース、
あ、具入りなの？
具入り、
あ、具入りなの？
フルーツ具入り、
はあはあはあ、
具入りっていうのかなそれ。
いや、なんかゼリエースのイメージは、
うん、
具が入ってなくて、
はあ、
酢の
ゼリー？ゼリ
ーそうそうそうそういうのかなと思った。
これは多分、
うん、
ゼリエースって皆さんご存知ですか？
うん、
ご家庭でこのゼリーを作る、
うん、ための昔からあるじゃん
粉、
うん、
何年生かは知らない、
はい、
まあ、でも結構昔から、
あるよね、
僕が子供の時にはもうあった、
うん
うん、
あった。
ご家庭でねそれぞれゼリーを作るもんで、
うん、
となるとですよ、それぞれのご家庭のワンアレンジってのが、
うん、
やはり入ってくる場合が結構あるのではないかと。
そうかそうかそうか。
うちの場合は母ちゃんが、
うん、
この缶詰をその中に入れ、
うん、
この缶詰のフルーツと缶詰を入れてないよ缶詰を缶切りで開けて、
いい
よ、その中の、もう、ああそう、黄桃、
うん、
白桃、みかん、
みかんね、
あたりのね、
いいね、
うん、
うん、
あとパイナップル、
うんうん、なんで今パイナップルプルプルってなっちゃったの今
のそれをね、
うん、
入れて固める、
うん、
というのが 元の定番だったんです。
あだから中原家のゼリーエースはそういうフルーツの缶詰が入ってる具入りなんだよと。
そうなの、具入り、はいはい、具入りっていうのかなそれって
まあそういうアレンジメントが、
アレンジメント、ね、具入りっていうのかな、具なの
具じゃ
ゼリーの具なの
分かんない
フルーツは、
え違うのあれ、具じゃない、
なんだろうね、わかんない、なんて言うんだろう、
だって味噌汁も具って言うじゃん、
味噌汁は具だけどゼリーの中のフルーツは具
具じゃないの、
うん、その話こちらで預からせていただきます今は先に進ませてください。でそのね具が入ってた、ね、馴染んじゃったそのフルーツが入ってたわけでしょ、
うん、
だからうちはそういうのが入ってたけど、うん、山田さんちはそういうのが入ってなかったんじゃないの、
まあ、ていうか、うん、うちはあんまりそういうの作ってくれなかったよ。
ああそう、
うん、だからなんかパッケージのイメージ、うん、記憶の彼方にあるやつを引っ張り出すと、
はい、
そのパッケージにはゼリーのみ、
ああそうだね、
のなんかイメージ写真だか絵だかがあった、
うん
うん、それだけよ。
いや昔はね、うん、ゼリーも本当にこの3連パックのいちごオレンジブドウみたいな色のついた、あれどこなんだろうな、森永かな、かなんか三連ゼリーっていうのが売ってて、
うん、
でそれも僕は好きだったの、う
ん、あとはいはい、あのヨーグルトがくっついてるのと同じように、うん、ゼリーもくっついてるやつのやつだ、
ゼリーもくっついてるやつヨーグルトとそういうこと、あのプラスチックのね、
そうそうそう、蓋が、はい
はい、今伝わりました、
蓋がくっついてて、
そうパキって割るの、そうそう
で割らないでめくると3つ全部めくれちゃったみたいになって失敗したみたいになる、
うん、ならないけどね、
やったことない、
まずめくる前に割るだろうし、
あそう、
そう、うん、まあ、ならないけれど、
うん、
あれだよね、パキッとやる際にちょっと引っ掛けて、うん、最初から開いちゃう
パターン
ケースはあるね、
そうそうそうそう、それよくやるね、
うんうんうんうん、あったね、うん、あとほらそれだけじゃない、その3連だけじゃなくて、
うん、
サンキストのゼリー、
うん、
果物の果実のようなちょっとデコボコした、うん、透明じゃないプラスチック、サンキストのいろんな味の
あるの、
サンキストっていうロゴが結構このさ、うんうんうん、凝った感じ
で、今あんのかな、
わからない、
うん、
当時ありましたよね、
あった
ピーチとかさ、
あったったったったった、
グレープとかね、
うんうんうんうん、
でそれぞれの色になってるの、
うん、丸っこいのね、
そうそうそうそ
う、うんうんうん、はいはいはい、
それがね当時の、うんうん、これついてきてくれてる皆さんは結構僕と年齢が近いぞきっとそのね、
うん、
そのゼリーがあのうちにとっては二大巨頭だったわけ、
はい、
お買い求めされる、
そのサンキストと、なんだっけ、
母ちゃん買ってくるね、
買ってくるのはなんだっけ、サンキストと
と、
うん、
確かね森永だと思うけど、その三連のね、
はい、
パキッて割るやつ、
はいはい、
でそれがともかく美味しいんですよ、
うん、
でなぜ美味しいのかっていうのをこの僕はねこのずっと謎なままだったの、
うん、
で確かにあれ両方とも柔らかいんですよ、
うんうんうん、
今でいうジュレ的な、
うんうん、
その三連のやつも、ね、サンキストのやつも、
うんうん、
どっちも柔らかめ、ね、ジュレ、
うん、
ジュレってたさっきと言い方違うじゃないか
知らんけど、
もっと
そもそもなんだよジュレるって、
ジュレる感じ
知らない、
ジュレていたわけですよ、よーくジュレていたわけですよほらちょっとさ、おいおいおいちょっと売れてる似てきてさ、意味的に近くなったでしょ
そうそう、なんかイメージがすごい湧いてくる、
ね、よーくジュレてたんです
気に入っちゃった、
はい、なんだけどあの感じを出すためには、
うん、
その柔らかさだけじゃなくて、
うん、
あのなんていうのかな、ゼリーの周りをに実はいるシロップの存在、
うんうん、はいはい、ちょっと水っぽいよね、
そうなんです、うん、水っぽい
ちょっと違うの
水っぽいって言われちゃうとなんかさ
あそうか、
なんかその
薄まってる、
前薄まっちゃう
って
水っぽいっていうかみずみずしいでいいんじゃないですか、そういう時は
そうだ
ね、
うん、
あ
の
ね、
スプーンですくうと、
ええ、
ゼリーの身の部分
とシロップとか、そうです、そうそう、おっしゃる通り、
水分が一緒にこうさ、うん、すくわれる感じがある
よね、そうなの、
うんうん、
それがいいなと思って、うんうん、そのサンキストもね、
うん、
でそれをなんとか再現したかったんだけど、
うん、
それなかなか子供の時はさ、そもそも母ちゃん指導だから、
そうだね、
この自分でね、
そうね、母ちゃんの水の塩梅だな、
まあ、一緒にやるって言っても、うん、まあそうね、そう、そこまで深くはね、うん、追求できないでしょ結局、
まあそうね、
で揚げ句出来上がったもののこの硬さにさ、うん、まあゼリーエースこんぐらいかなみたいな、う
ん、家で食べるとこんなもんか
な、ね、うん、こんな感じかなと思ってたんだけど、ね、うん、いやそれ薄めていけばできると思ったのが、うん、この数週間前
すごい最近ね、
う
ん、
そう、うん、でそれを作って、しかもこのフルーツの缶詰をちょっと入れてね、
うん、
そんなのほらあのいっぱい作っといたらさ、うん、毎朝食べれると思ってさ、
うん、朝ね、
そう、
うん、
ちょっとした果物とこのゼリー、
うん、おめざ
ほぼ最高ですよね、うん、そうおめざね、
うん、
いいじゃないですか、
うん、なるほど
と思って作るようになったんですよ、
うん、
作る、まあそのね、うん、果たしてだ、はい、ゼリーエースでゼリーを作ることを俺は作っているみたいな言い方をするのはどうかなって気持ちもあるよ、ああ自分の中で、ああ
立派なドルチェを作ってる風なこと言ってるけど、
風なことをね、うん、なパティシエみたいな言い方をしているけれど、うん、そうゼリーをね僕ねこしらえるようになったんですよ、だからそう最近またね、
水で溶
かすだけで、ね、まあ元々ねそれもね、まあ昔からロクラジオをお聞きの方はね、
はい、
どっちの中やんしょうっていうね、
はい、
そういうコーナーで僕がこのプリン派とゼリー派に分かれた、
うん、
なんかこのゼリー派の機種としてね、
うん、
このゼリー業界を引っ張ってきたという
この業界は引っ張ってないけど、
ね、過去があるわけで、
うんうん、ね、まあ、どうゼリー派だった
ってことですよ、ゼリー派だったわけで、
うんうん、
だからこのだからゼリーに対する愛着は強かったんですけど、うんうん、そうまたこの巡ってきたね、だんだん暖かくなってきたからだろうな多分
冷たいチュルッとしたやつ
食べたくなった、なんかチュルッとしたいんだろうね、
そうね、う
ん
う
ん、でやるようになってきたってのがそもそものお話で、
うん、
でこのゼリーエースで作ってみたらやっぱ硬かったと、
うん、
で次作ったらちょっと味が薄くなっちゃって、うん、しかもまだ硬かったと、
うん、なかなか強情ですね、
うん、それでもうあれですよ、
なんですか、
大の大人がゼリーエース3箱目行きまして、3箱目だぞ、
あ、まあ、いいや、うん、
これあれだぞ、パコってだから要はその1回で6カップぐらいはできるからね、
なかなかの量だよそれ
ね、しかもほらこっちとらだんだん水の量とかさ、うん、水分量増やしていくわけでさ、うん、それだけ量が増えていく
1カップ2カップは増えちゃうね、
通常コーヒーとかお水を飲む、
うん、
もうグラスが全部出払っちゃうぐらい、
うん、もうできるんだから全部ゼリーエース入っちゃうみたいな、
そう冷蔵庫のバーンと入っちゃうわけで、
もう冷蔵庫の中もゼリーエース
だらけだ、そうです、そうです、 で一応ね、
はあ、
この人の道として全部食べてからじゃないと次の作れないから、結果ね、はあ、朝昼晩食べたりする次を試したくなるわけ、
もう3回ゼリーエースはないな、
もう試したくなる次を、
あ、そう、あ、そう、
で、うん、思ってたのはこのゼリーエースを、途中までこう柔らかくするためにもともとは水を最初 200cc お湯入れてその後 200cc お水というレシピの分量、
うんうん、それ公式レシピね、
そうです、
うん、
それだとちょっとハードタイプだと、
うん、
まあ、柔らかいんだけど何度も言うように
ただ長原さんの中ではね、
ただもうちょっと熟したい、違うジュルしたい。
ジュルしたいじゃない。ジュレたいでしょ。
ジュレしたい。
ジュレたいじゃない。
ジュレたい。
もうどっちでも間違ってるよ。
だから、うん、そのために僕はだから水を、300にしたのかな、
うん。
最初のお湯の時にはもう 200cc で多分ゼラチンを溶かすためであろう。
うん、
で、その後ちゃんと傘をね、この増すために全部お湯にする必要はなく、だから2度に分けてね、
うん、
この溶かしていくわけです
意外と細かいことやるね、
うん、そうなんです、
うん、
もうほら
いいよ、もう言わ
そこら辺パティシエパティシエのこだわりというかさ、
まあ、
ただレシピに書いてあるんだけどそうやって
あ、そうなんだ、
うん、それで、うん、それをだから分けて入れる後の水の量を 1.5 倍にしたわけですよ、
うん、そういうことだね、うん、300、
そうするとちょっと薄くなり、ただ硬さとしては依然ハードタイプ、
味は薄くなるけど、
うん、
うん、
で今回試したのは、
はい、
その僕はフルーツの缶詰をこの入れるわけで、
うん、
缶詰のシロップ、
はい、
うん、
いいじゃない、
あれを入れると、うん、もうこれはいいバランスだって、缶詰のシロップ甘いじゃないですか、
うん、味がだって薄まらないんじゃない、
そう、
うん、
しかも
良さそう、うん、
だからお砂糖とかを入れ出すと、うん、バランスが難しいし、うん、決定的なこのレシピ感薄れてしまうというか。
ああそう。
でも缶詰を具の方はこの沈ま、うん、コップに沈ませ、うんね、シロップの方はもう元々液体に入れちゃってみたいなのってさ、うんうん、ちょっとレシピっぽくなるでしょ。
もうレシピっつっちゃってるけど
ちょっと もういちいちいちいちそこ取られちゃうとさ僕も喋れないよこんな時代ね。そもそもね一言言えばね、うん、もう炎上してしまうようなね、うん、こんな時代に、うん、このリスクを背負いながら、うん、こうやって僕もロクラジで、うん、この難しい問題について今も話してたわけだ。
難しくはないけど、ね、うん、でもほらみんながあって思うかなと思って、うん、そしたらみんなあって思ったまんま気持ち悪いでしょ、うん、はい、だから言っといた方がみんなもすっきりするかなと思って。
うん、うん、わかんないじゃないか。
なんで
僕にとってはレシピかもしれないじゃないか。
いいよ強情。若原さんもそう強情、
はい、そう、うん、ね、ハードタイプかな僕も。それでそれで、うん、だからまあいいなと思ってこれは多分いいぞと思って試してみたところ、うん、だ要はさらに水分が、うん、60から 80cc ぐらいかな、うん、シロップの分。
あ、なるほど。
さらに増えた、
はいはいはい、
うん、そしたらどうなったかっていうと、はい、確かにジュレってきた、う
ん、おー、ジュレってきた、
うん、
味は？
味はね、うん、ちょっと甘くなってた。
ちょっと甘くなってた、うん、あ、そっか、2回目が薄まっちゃってたから、
うんうんうん、そう、それに比べたらね。
はあはあ、
しかもみかんの缶詰でやったので、うん、みかんの缶詰のシロップってちょっと酸っぱいんですよ。うん、酸味が移ってんのか、もともとそう作ってんのか、うん、なんかね、その酸っぱみというかね、シロップの後味なのかね、混ざった感じでね、ちょっとね、食べた後にね、酸っぱさが舌に残っちゃう。
細けいこと言ってるよ。うん、はあ、え、じゃあ3回やって、うん、中原さんはまだ満足できてないんだね。
できていない。
あ、そう、
できていないんだけど、さすがに飽きて。
、うん、まあまあそうでしょう。
そう、朝昼晩ゼリー食べてたから、まあそれはそ
う
だ
よ、うん、
あ、さすがに飽きてね、うん、ただパティシエとしてのこの欲求
何でも定着させようとしてるな。
パティシエとしての欲求が、
うん、知恵だからな、
止まらないわけです。なので今度は杏仁ミルクプリンっていうのを買ってみまして。
ああ、え、何それは、うん、またそれもハウスのゼリーエース系なわけ。
そうなの、パッケージとしてはいわゆる箱、うん、箱タイプ、
同じ感じだ。
そう、中に粉が入ってる、
うん
うん、だけど今回違うのは、うん、牛乳で作りますよ、うん、と。で、あ、今度これにしてみようと思ってもうそのね、スーパーの棚の端から買ってるわけだ、むしろね。
ね、今もそうやってさ、うん、熱よく売られてね、うん、買う方がいらっしゃる。
あのね、何がいいかっていうとね、うん、試せるっていうのが、う
ん、あ、自分なりのアレンジで、うん、こう追求できるんだね。
ちょっとなんかしたがるんだな。
なるほどね、
うん、杏仁ミルクプリンを、うん、今度はチャレンジしてみまして。
あ、もうやったの。
うん、うん、パティシエとしての
もういいよ
このね、
う
ん、欲求が、
はい、
でそれも作ってみました。
お
う、うん、
いかが。
で今回は牛乳を入れるということで、牛乳をさ入れた場合、牛乳が多くなるとさ、うん、いわゆる杏仁のアーモンドパウダー感というかさ、
あ、アーモンド
シロップのこの甘みの感じとか、
香りがね、
が牛乳によってこの覆い尽くされてしまう、う
ん、
なので味が薄まってしまうことはちょっと危険だと、うん、今回はね、
うん、
ただジュレりたいじゃん。
まあゼリーエースの流れから言うと、
どうしようか、もう今回中に決めよう、
うん、
そのジュレることを、うん、その熟すとのこの兼ね合いとかね、その動詞化においての活用法、
はい、
ジュレりたいのか、はい、ジュリたいのか、はい、そのどっちが正しいと思う。
まあどうだろう、ジュリたい、
まあそれ沢田研二さんのやっぱね、
なっちゃうかな、
なっちゃうよね、うん、
だからまあジュレたい、
ジュレたい、
ジュレたいの方、
せっかくだから活用もしたいよね。
ジュレ、じゃあそしたらラリールレだからさ、やっぱさ、うん、ジュリたいになっちゃうね。
現状ジュリたいということでいいかね、うん、
まあ、いいよそれ、どっちでもいいから、
はい、そう、うん、じゃあもうちょっとジュリたい、
うん、
気持ちがいいな。もうちょっとじゅりたいから。じゃあどうすればいい？その場合。
まあだから何かしらシロップだね、うん、また。
それだと甘さのバランスはまた変わってしまうかもしれないと思って、考えた挙句、結果、ほんのちょっとだけ、30から50 cc ぐらいだけ牛乳を多めで作ってみましたよ。
やっぱゼリーエースが硬かったもんだから、同じ種類のラインナップだからね。
そうだね。
もしかしたら硬くなる可能性があるという心配があったわけだ。
そう。ちょっとはやわ、ジュリタイ、やわでいいじゃないか。言ってしまった。ジュリタイから。そう。
そうね。
と思ってそれを作ったわけです
よ。どうだったの結果。
まあ同じようにね、みかんの缶詰も。
いいね。
内に入れながら。
合いそうだ。
そんでもってできたこの杏仁ミルクプリンどうだったかと言いますと、ジュレってた。
ジュレってた、おめでとう。
最もジュレってた。
あ、そう。
3つのゼリーエースの作り方の変化のどれよりもジュレってた、杏仁ミルクプリンの方。
じゃあさ、ちょっとしか増やさなかったでしょ牛乳。
そう。
だからそもそもやわやわの仕様なんじゃないの。
おそらくおっしゃる通り、なぜかっていうと、最近やはりゼリーはどんどんジュレってるから。
最近の流行り。
そう。ハードなゼリーってさ、どう見ないでしょ。
見ない。
基本みんなジュレってきてるから。
あ、そう。
ゼリーはね。それのこと自体は僕は悪いことだとは思わない。だからどっちがいいってことではない。で、やっぱりこの世間がジュレってることに、ハウスさんもこの研究を重ねて、新発売の杏仁ミルクプリンにおいてはジュレったバランス、ジュレったバランスなんだよ。さ、全部カタカナにした今。
ジュレったのタがね、
ジュレったバランス、
もうね、
後々これが日本語になっていくとなると責任重大だね、本当ね。
ならんと思うけど、ね、
ならないか、
じゃあよかったね、美味しくできたね。
できた。
満足、うん、ああそう、
これをゼリーエースで、まあ、願わくばやれたらいいけれど、だからパッケージによってね、硬さが違う、
その何、ハウスのそのシリーズね、そう、粉シリーズ、
そうなんですよ。だからフルーチェもそうだけど、もうだからハウスさんは、もう気づけば僕はずっとこの人生、我が生涯、虜なわけですよ。ハウスさんのデザートシリーズに。
前さ、フルーチェをさ、もう一回作って、
ワンボールでね、
行くとか
行きますよ。
まあ、そういうの好きな。
ケーキをホールで食べるがごとくね、フルーチェをワンボールで、ワンボールで行っちゃうよ。
考えられない。
そう、だから好きなんだなと。
お世話になってます。
お世話になってます。そう考えると、あの、いわゆるプリンミックスと、あとプリンエルっていうね、まだあとこの二大巨頭がいるわけです。
なるほど、ラインナップまだあるの。
ありますよ。
は
あ
は
あ、それあとね、シャービックってのもあるんだよ。それは凍らせるねやつ。
懐かしい。
どれも美味しい。
あれさ、なんか型がさ、洒落てる型をあれ自分で持ってないとダメなの？
ああ、そうね。なんか星型みたいなやつとかね。
ああ、そうそう。
あれどうでしょうかね。むしろその型の方が今どこに行けばあるのか。
ねえ。へえ、懐かしいな。
ただもともとね、またね、うちの話をして申し訳ないけどね、うちはそのまま、あの製氷を作るやつで、そのまま
四角い
やつでやってたので、そんなおしゃれななんか星型とか月型のやつはなかったかな。
なかったね。まあ家庭ではそうなっちゃうよね。
結局ね。
そうだよね。
そうかも。だから次はね、プリンエルを僕はやってみようと思うね。
じゃあ何これ、
そのパッケージはもう買った。
ハウスのこのシリーズ、次回へ続くなんだ。
そうだね。
そう。
だからね、今困ってんのはね、これだけこのゼリーばっかり食べてんのに、冷蔵庫にいっぱい入っている杏仁ミルクプリンをとっとと平らげなきゃいけないっていう、
もうそんなばっかり食べたらお腹壊すよ。ちょっと
本当ね、それがそう今悩みの種です。いっぱいできてしまうみたいなさ、
あ、そう、
だなんとか朝昼晩僕は、
そうだね、
ちょっとゼリーをね、
なんだっけ次が
プリンエル、
プリンエルね、じゃあプリンエルどうなったか、っ次回ぜひご報告くださいよ。
行ってみますよ。本当。
ジュレるかどうか。なんだよ。
ね。
ジュレる。
だからジュレ度。
ジュレ度。
ゼリーエースは、ジュレ度3としときましょう。 ただ水を 1.5 倍にしてシロップまで入れた場合は、ジュレ度が5まで上がります。
おー、
うん、そして
マックスいくつなの？
そして杏仁ミルクプリンは、うんうん、ジュレ度8、
8、
うん、
あ、じゃあ満点が
10だな、多分ね、うん、そう、
じゃあプリン L は
そうだね、
ジュレ度が何度か、
ね、そうだね、うん、お伝えしていこうと思いますよ交互期待、
はい、まあ、気になった方はね、皆さんお家で作ってみてください。
そうだね、あと糖分の取りすぎをちょっと心配しつつ、
うん、あとお腹壊さないように食いすぎないように、
はい、頑張っていきたいと思います、はい、どうぞ応援よろしくお願いします。
何の応援なのよ、
うん、目指せロクラジの時間がやってまいりました
ちょっと何今の最後の目指せ、
はい、このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございます、はい、本日は2018年の5月6日となっております。ロクラジ第
251回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
うん、ピアノ担当山田敦子でございます。
そうですよ、
うん、
ゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうかねえ、
まあね、ゴールデンウィークだったね、
はい、ねえ、どっかいろいろ出かけたりとか ね、まあお仕事だった方もいらっしゃるかと思いますが、
うん、
ほらあっという間に終わっちゃったね、本当ゴールデンウィークが、
うん、まあそうね、休みの方はさ楽しく遊んだら多分あっという間だったと思うね。お仕事の人はまだかよ、まだ終わんないのかよと思ってたかも、
うんうん、だからむしろお忙しかった方でね、うん、これからお休みみたいな方もねいらっしゃるでしょうね。
そうかもね、
うん、どうだろうね、なんか、うん、雨がまた来るみたいなねニュースとかもさっき見たけど、
ゴールデンウィーク中はねずっと天気良かったじゃんね。
そうでしたね、気持ちよかったですけど、うんうん、メールをいただいております。
ありがとうございます、
中原さん山田さんこんにちは。お元気でいらっしゃいますか、
はい、
ゴールデンウィークはずっと気持ちの良いお天気でした ね、先週のフリーライブに伺いました。
ほうほう、
青空の下での6センチさんも伸び伸び広がる感じでとても良かったです。
ありがとうございます。
ただ時間に間に合わず、ちゃんとは聞けませんでした。
あら、
ゴールデンウィーク始まって嬉しくてネジ何本も抜けちゃってる感じでのんびりしすぎ、
うん、
携帯を忘れて一度戻り電車も遅れて、そんなこともありますよねとまあでもね、最後ちょっと間に合ってね、
うん、
聞いていただけたってことですよね、
うん、
はい、でもチラシを見て食べたいなと思っていたマンゴーかき氷を食べれて嬉しかったですと、
うん、
初夏の楽しい思い出になりましたと、
うん、
6センチさんのライブはイケてる方だとは思いますが、呼び水というのでしょうか、もっとたくさん聞きたくなります。次のワンマンライブがとても楽しみですと、
うん、
5月6月もありますよねと、
はい、
書いていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。そう、ゴールデンウィークの一番、うん、最初の日だね、
はい、
4月の28日あのフリーライブがございました。ジョイステージ八王子マルシェというところでね、うん、ステージがありまして、
そうだね、
すっごい天気良かったね。
そのだから介護施設、
はい、介護施設の、まあ、駐車場を含み、
うん、
その敷地が広いんだね、
うん、
で結構秋とか、まあ、春とかにあのこれまでもやってきてたらしいんですけど、今回はマルシェというからには、うん、そのチラシっていうお話ありましたけど、なんか美味しそうなね、そのデザートだったりとかベーコンとかパンとかね、なんかいろいろ出てましたね、うん、
はいはい、
うん、私もねそのねマンゴーかき氷食べましたよ。
ああ、はいはい、
とっても美味しかったですね。
ああそう、
はい、まあね夏の日差しのようなね外でね食べたから、またね一段と美味しかったかな。
そうだね、ちょっとね、うん、この山の上というかね、
はい、
八王子のさらにねこの丘の上というか ね、最後なんか登ってたとこにあるとこでね、
うんうん、
空気もよくね非常に気持ちいい中、日差しは強くですね、
うん、
このライブ中にもじりじりとこの日焼けをしていくような、
うん、
そんな青空の下でですね、はい、はい、大声で歌わせていただきまして、
ええ、
お騒がせしつつですね、うん、楽しくやらせていただきましたよ、
はい、
外のライブっていうのは気持ちいいな。
おう、
やはりね、
フリーライブというかね、その外でのライブって久々でしたもんね、
う
ん、
そうだね、
またなんかそういう機会があったらいいね。
いいね、本当ね、
うん、
外でもうやりたい、
うん、
気持ちがいいもの。
おう、でも中原さん焼けてましたよね。
焼けました
顔が、
はい、
うん、
楽しかったよ。
はい、
はい、お越しいただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
そんでもってメールに書いてくださったように、
は
い、そうなんです、
はい、
5月も6月もライブがあるんですよ。
そういうことです、うん、5月の19日の土曜日はですね、6センチどこでもライブシリーズボリューム23さつきレコーディングパワーハウスということで、うん、ありがとうございます。こちらの方チケットソールドアウトになっております。
ありがとうございます。
キャンセル待ち等々の情報についてはツイッターをチェックしていただければと思います、うん、で6月ですね、6月の1日金曜日は大阪に参ります。
はい、
ネイブ16周年になりますね、うん、RHK のど自慢堀江編ということで、うん、スリーマンのライブに、出演させていただきます。
ます、
うん、こちらのチケットのご予約6センチのホームページからもできますし、うん、E プラスチケットでも購入ができるということなので、うん、詳しくはね6センチのホームページを見ていただければと思います、はい、そしてですよ、6月の9日土曜日、うん、下北沢の440にて6センチの12周年のワンマンライブがございます。
はい、6センチ12アニバーサリーワンマン12周年の抱きしめたんだ。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん、それです。はい、ちゃんとやりなさいよ。12周年の感謝の気持ちを込めてのライブ、
はい、
はい、ワンマンライブが6月9日午後6時半開場、午後7時開演で、
はい、
東京は下北沢にあります440というライブハウスでやらせていただきますよ、
はい、
ワンマンライブ、つまり1曲目から最後の曲まで6センチしか出ないやつですよ。
それを皆さん分かっていらっしゃると思いますけども、はいはい、
それをやりますよ、
はいはいはい、6センチバンド編成でね、お届けしますのでね、うん、楽しみにしていていただきたいと思います、
はい、
そうで、このワンマンライブでは今ね6センチアルバムを作ってるじゃないですか、
うん、
だからこの新曲をねお届けしたいなと思ってますよ。
まあそうですよね、そうなりますよね。ここに新曲がないようではね、
はい、
ダメ
ダメですよ、
うん、
うん、
とまで言ってるからには、
うん、
あれだな、まあ結構作業がちょいちょい、うん、進んで新曲がやれそうな感じにはなってるっていうことですよ。
で
しょう
ね、
はい、そうですよ、
ね、うん、
だってそうあれじゃん、あの5月にさ、
はい、
レコーディングって言ってね、このスタジオでやったりするじゃないですか。
そう
そこでも仕込もうと思っておりまして、
はいはい、
そうですよ、
はい、うんうん
うん、ね、おかげさまでちょいちょいね進んでる分新しい曲も聴いていただけるかと思いますよ、
は
い、
うんうん
うん、
そしてグッズもねちょっと何か気の利いたやつをねご用意しようと思っておりますし、うん、ちょっと楽しみなことがいっぱいでございます。
聴いておりますよ。そう、そしてねタイトルにあるように12周年の抱きしめたんだ、
うん、
ということで、
はい、
何なんでしょう果たしてこれはと思われてる方は、うん、あまりいないかもしれないけれど、
はい、
そのあたりも楽しみにしていただければと思いますよ。
こちらの方のチケットのご予約なんですが、今週の末5月の13日の日曜日、母の日でございますけども、うん、この日のお昼12時から6センチホームページ、ライブページの方でご予約受付開始いたします。
6月9日のチケットは5月の13日日曜日から6センチホームページでは
い、
ご予約開始ということでよろしいですかね。
はい、はい、うん、そうでございます。そして間もなくですね6センチのホームページの方で、更新をいたしますので、そちらをぜひチェックしてください。
はい、12年間の感謝の気持ちを込めて精一杯お届けする6センチのワンマンライブとなっております、
は
い、
うん、
ぜひふるってご参加いただければと、
はい、
一緒に祝っていただければと思います、
は
い、
とても楽しみにしています。ぜひお越しください。
わけでお送りしてまいりましたロクラジですが、あ、山田さん知ってますか、そういえば
何、
ゴールデンウィーク中に、
うん、
国内の女子のゴルフのメジャー大会の初戦が行われたんですよ。
日本で
ワールドレディースサロンパスカップっていうね、
サロンパス、
うん、まあ協賛してるんでしょうね。
そういうことだね。
そう、うん、でこの国内外のこの有名選手、女子プロゴルファーが集まって、うん、このだから争う、
へ、
うん、そういう戦いがあったんですけど、
うん、
そこでね、あの韓国から女子ツアーの向こうのね、うん、賞金王の去年の
すごい、
うん、選手が来て、だそういう選手もいっぱいこの集まってね、
うんうん、
来てこの争うっていう、割とだから国内ではでかい大会、
うん、
なんですよ。でその賞金王のねイ・ジョン・シックスさんって方がいて、うん、その方が、うん、あこれ取るんじゃないかと思われたんですけど、うんうん、結果この3位になったみたいなニュースがあってさ、
うんうん、
でこのイ・ジョン・シックスさんの、
うん
うんうん、このイ・ジョン・シックスさん の、
う
ん、
この韓国の方ですよね。
韓国の女子プロゴルファーの方です、
う
ん、
もう一回お名前いいですか。
イ・ジョン・シックス、または日本で言うんだったら、うん、イ・ジョン6、
うん、数字 6？ 名前、はい、なんで名前数字入ってるの。
お名前にね、うん、この方ね、
うう
数字の6が入ってる。6と言うべきか6と言うべきか、うん、こう迷うくらいイ・ジョン6ってなってる。数字の
6入ってるの、うん、
この人ね、なんでねイ・ジョン6って名前なのか、だから名前に数字入れちゃ う、
もう、ね、
親御さんなのか、
キラキラネーム、
うん、いやそれもねちょっとね、うん、よく考えたら笑えないよね。そういう方いらっしゃるかもしれないから、
あそうかごめん、
失礼に当たるかもしれないじゃん、
う
ん、
そうかそうか、
そうだから数字が入ることは、うん、おかしくはないかもしれないけれど、なんでってなるよね。
なんだろう、
うんうん、このイ・ジョン・シックスさんの場合はですね、なんと、うん、イ・ジョン・ウンというお名前 の、 このプロゴルファーの方が、うん、同姓同名ね、うん、が6人いる韓国に。
お
でおこの、プロ登録した順に、最初に登録した方が、うん、イ・ジョン・ウン1、1、うん、で次が2になって3、4、5と来て、この去年賞金王となった、賞金女王かとなった方、うん、イ・ジョン・ウンさんはイ・ジョン・ウン 6番目
のイ・ジョン・ウンさんだけ、
はい、ちなみに、うん、同じ時期にこのゴールデンウィークアメリカで戦ってた方はイ・ジョン・ウン5さん、
ファイブ
さん、
何、うん、それ、うん、同じ名前。
そうなんだって。韓国では割とよくある話で、キム・ミンソンさんも5までいらっしゃるそうです、うんうん、
プロゴルファーで、
はい、
ややこしいね。
ね、同姓同名の方が、まあね、お二方ぐらいだったらさ、
うん、
ね、まだねこっちのイ・ジョンさんってなるけれど、ほら6名いらっしゃるともう数字がこうやってついてくる。
じゃあもう公式ネームみたいな感じで、うん、もう数字が入ってるってこと。
そう、あの、ね、ご本人が名前にこの6が入ることを意外と気に入ってらっしゃるそうで、
あら、そう
そう、うん、でそのご自身のキャディーバッグ、あのゴルフクラブとか入れるね、うんうん、バッグのところにも6の数字をちゃんと入れて、
うん、
私はイ・ジョン6ですよと、
うんうん、
このだからなんかアピールしてて、うんうん、そうだ、あのお名前とかでね、うん、この数字の6とか入れるのはこれどうなのって他の国からしたらさ、
うん、
もしかしたらご本人嫌かもなと思われて、うん、その6とかをつけない場合があったりするんだって、うん、でも、ご本人の方から私はイ・ジョンウンではなくイ・ジョンウン6、うん、6ですよって、うん、あのつけた6つけ足しといてくださいねっておっしゃるくらい、
うん、気に入ってんだ、
うん、
え、仲良くなれそうじゃない。
気に入ってらっしゃる。そう、うん、そこなんですよ、
うんうん、
そこまで僕、うん、この見て、うん、そう、数字の6がついている、うん、このバンド名の僕ら6センチとしては、はいはい、このイ・ジョンウン6さん親近感湧くね
勝手にね、
うん、なんだろう、
うん、なんかこの賞金女王だけどさ、
数字の6がつ、うん、そう、うん、こんな気持ちね、うん、六角精児さん以来なんですよ
六角精児さん、
う
ん、
そう、
あ、なるほど、
なんて親近感、
親近感がね、
応援なんかしたい、
う
ん、なんとなくね、そう、あのだから12周年のね、ワンマンライブの詳細についてのお話も今回しましたが、
うん、
こう長くやってるとね、どことなくなんとなくこの無意識のうちにさりげなく数字の6って意識するよね、うん、
してますよね、実際しちゃう、
そういうことを意識しちゃってますよね、
しちゃって
なんかのロッカーの時ね、僕ね、うん、下一桁ね6のとこをね、なかったら違うのでも構わないけれど、最初にねなんか6 6と5があると6の方入れちゃう、
あの居酒屋さんの下駄箱とかもね、ああなんかちょっと6選びがちうーんそう、
ああ
るある
ね、
なんかね、
でだから6でも、うん、居酒屋さんのところだと、うん、あのほら、左側がひらがなで右側が漢数字みたいな、
うんね、
木のパネルみたいなのが多いじゃない、
私あれよくなくすのよ、本当ドキドキしちゃうのよ、
そうだよね、うん、そしたらやっぱ右側6だから、うん、あれだよね、この左側は背とかねやっぱ一番いいです、
それベスト、
背の6って言ったらもうドキドキしちゃう、ね、いいことありそう、
あるある絶対あるやつ
で、やっぱりね意識しちゃうんですよ、うん、
するしてるね日々ね、
12年1ダース分もこのね年月
思い返
せ、はい、やらせていただくと、そんなもうすっかり数字の6に思い入れのある、僕ら6センチもですね、はい、おかげさまで、12周年のワンマンライブを迎えるんですよ、そう
本当に
これね楽しみにしていただきたいなと思いますし、うんうんうん、6センチの方でもですね、それに向けていろんなこの準備皆さんと一緒に楽しめるようなね、うん、ことをちょっとね今組み立てておりますので、はいはい、ちょっと楽しみにしていただきたいなと、
うん、
あ思いますよ、
はい、
そしてねもしね、このロクラジオ今お聞きの方でですね、実は自分も大っぴらにこれまで宣言はしてこなかったけれど、今回の冒頭僕がカミングアウトをしたことによってですね、これはいいのかもしれない、自分の思いもカミングアウトしたい、自分も本当はハウスのデザートが好きなんだ
それか
みたいな方とかね、ハウスのデザートじゃなくて全然知らないかもしれないけれど何々が好きなんだみたいなことがあったらメールください、
ええ、
info@cm.com までですね、
はいはい、そうです、あとまあ普通のお便りもね、
うん、
いつも募集中でございますので、
はい、
何か一つちょろっとでも何かね思ったら送っていただきたい、共有したいと思っております、
う
ん、
そうだね、
うん、
そしていよいよ、次回のロクラジでは、
うん、
はい、プリンゲルの結果も
そんなすごい、
お伝えしたいなと思っておりますよ、
そんな引きはない、いよいよなんていう話じゃないよ、
ゴールデンウィーク終わっちゃいましたが、うん、ちょっとねまた5月、のびのび、皆さんと一緒にこのやっていければいいなと思いますよ、
はい、
どうぞ健やかにお過ごしください。お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。と思ってほしいな、そうだアウトドア特集に。